本日の聖書箇所を朗読いたします。新約聖書ルカによる福音書24章1節から12節までです。新約聖書、新改訳聖書で154ページです。24章1節から12節まで。それではお読みします。週の初めの日の明け方近く、早く女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いた。見ると石が墓から脇に転がしてあった。入ってみると主イエスの体はなかった。そのため女たちが途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た二人の人が女たちの近くに来た。恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえらなければならないと言われたでしょう。女たちはイエスの御言葉を思い出した。そして墓から戻って十一弟子とその他の人たち全部に一部始終を報告した。この女たちはマグダラのマリアとヨハンナとヤコブの母マリアとであった。彼女たちはと一緒にいた他の女たちもこのことを使徒たちに話した。ところが使徒たちにはこの話は戯言と思われたので、彼らは女たちを信用しなかった。しかしペテロは立ち上がると走って墓へ行き、かがんで覗き込んだところ雨布だけがあった。それでこの出来事に驚いて家に帰った。
皆さん、おはようございます。今朝朝早く霧が深く立ち込めていました。高砂、まあ、加古川もそうだったかもしれませんが、深い霧が覆っていましたけれども、東の方からは太陽が昇っていてですね、すごい幻想的な朝でした。まあ、イエス様が復活された朝はどんなだったのかなと、この最初に週の初めの日の明け方早くと書いていますけれども、おそらく雨は降っていなかったんだろうな。このように今朝のみたいに、霧が立ち込めていたか、朝日が昇るような時刻であったか、どんな朝だったのかなと思いながら、今朝教会に向かいました。今朝は愛するご家族を天に送られた方々もこの場所に共に集って、礼拝を捧げておられると思います。歓迎いたします。桜の花も散ってもう葉桜になっています。今年は桜を見る間もなくこの春、何か時が過ぎていってしまったなという方もいらっしゃるかもしれませんが、日本三大桜の名所の一つに、福島県の三原滝というんでしょうか、三春滝に、大きなしだれ桜が、あるそうです、あります。まあ、先日ニュースを見ていたら、福島原発の近くに住んで家に帰れずに避難している方々がですね、この桜を見にやって来られていました。まあ、自分たちの家がある原発の近くにも桜の名所があって、毎年そこに桜を見に行っていた。今年は誰もあの桜を見る人がいないけれども、あの桜はいつも通りあそこで咲いているんでしょうねとおっしゃっていました。まあ、来年は絶対にあの桜を見たいと話していました。また別の人はこの立派な三春滝のこのしだれ桜を、この枝ぶりを見てですね、 美しく凛と咲くこの三春岳のしだれ桜に感激しながら、震災があっても震災があったからって、桜は咲くのをやめないでしょうと、見てくれる人がいなくても何が起こっても時が来れば花を咲かせて美しい姿を見せてくれる、変わらないこの桜の姿に自分たちのこの状況というものを重ねて、そこからメッセージを受け取っておられるように、見受けました。何が起こるかわからない、この震災を通して多くの人がそう思いました。その時自分はどうするのか、当たり前に過ごしていた毎日が当たり前でなくなった、真剣に考えなければならないことがあるけれども、その真剣に考えなければならないことをなんとなく避けて、後回しにしていた、どうしたらいいんだろうかと思っている方々も多くいらっしゃると思います。先日原発の近くに教会があって、今も戻れずに今は東京の奥多摩に避難されて、50名ほどのメンバーで避難されている福島第一バプテスト教会の佐藤先生のお話を聞く機会がありました。教会堂は2年ほど前でしょうか、立派な会堂が建って100年持つと言われた会堂でした。建ったばかり100年持つ、2年後にこのような状況が襲ったわけです。今年の4月からは教会でデイサービスを始める予定でしたと言っていました。本当だったらもうスタートしてたくさんのご年配の方々が来られる、そういう時を迎えていたはずです。しかし今は針が止まったままになっていますと。あの震災があって原発が爆発した日、もう訳も分からずに何も聞かされずに、とにかくこのトラックに乗ってください、車に乗ってくださいと理由も言われずに乗せられて避難所に連れて行かれ、それ以来自分の家に帰ることができなくなったと。まさかその時以来家に帰ることができなくなるよう、なるようなことが起こるとはその時には分からなかった。先週の金曜日からはこの地域は警戒区域になりました。今先生たちのこの教会は建物がありません、奥多摩の生活しているところで今礼拝していますが、自分たちの教会の建物はもうない。そして教会の何百人といる人たちの名簿も手元にない、年間計画表もない、何もない。被災をかいくぐりながら何箇所も避難場所を移されて、今まであったものは一つも手元にないけれども、でも不思議ですと言っておられました。何もないけれども消えることがない、兄弟姉妹がこう結びついて立ち上がって叩かれても潰されても流されても消えない、壊されない、キリストの体は今も立て上げられているんですとおっしゃっていました。すべてのものは剥ぎ取られて、本当に必要なものは多くはないんだと感じていると言っておられました。だいぶお痩せになっていましたけれども、その語る言葉の中にはこうウィットジョークを入れてですね、皆さんダイエットしたかったら震災ダイエットありますよと、笑っていいのか笑って悪いのかその人を目の前にして、でもそのようにおっしゃっていました。本当に必要なものは多くない、重みのある言葉だなと受け取りました。では本当に必要なものというのは何でしょうか。そして皆さんはその本当に必要なものというものをお持ちでしょうか。神様という方を意識し始めるときに、自分が見ている知っている範囲には限りがあるんだなということに気がつき始めます。またその逆もあるかもしれません。今回のように思いもかけないことが起こったときに初めて人の限界 というものを感じると同時に、すべてを司っておられる、人が触れることのできない、何もすることができない、すべてを司っておられる神様という存在を意識し始めます。だから今日はイースター、イエス・キリストが復活されたことを覚えて祝う礼拝です。まあ、聖書は世界中で読まれている、世界の中のベストセラーです。約5000ほどの近くの、5000近くの言語に訳されていると言われていますが、今もなおその翻訳作業は進んでいっています。まあ、本というのはもともと聖書を指していたと。まあ、ラテン語でビブラというんでしょうか。ビブラといったら本を、指していた。けれども、聖書以外の本が他にできたので、ザ・バイブルと定冠詞をつけて、本の本とこう言ったというんですね。この聖書の主人公はイエス・キリストです。神なるお方が人の子として、処女マリアから生まれたというのは多くの方が知っておられることだと思います。クリスマスにお生まれになった。イエス様は神様のお立場を捨ててこの地上に人として歩まれて、その最後は立派なことを成し遂げた。この方は立派なことを成し遂げられたと言って、丁重に盛大な葬儀を持って葬られたのではなくて、滞在を犯した死刑囚がかけられる十字架にかけられて死なれました。死なれましたが、その死が最後ではありませんでした。十字架の死から3日目の朝、復活された。それがイースターです。今日はこのところから、復活は希望の印ということを皆さんで共に見てまいりたいと思います。その第一番目は、失望させられることのない礎石、礎ですね。礎石が与えられている、失望させられることのない礎石が私たちに与えられている。先ほど読んでいただきましたこの24章、一節からですね、この情景を浮かべながらこの一節からお読みしたいと思います。週の初めの日の明け方早く、女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いた。見ると石が墓から脇に転がしてあった。入ってみると主イエスの体はなかった。そのため女たちが途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た二人の人が女たちの近くに来た。恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手には引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえらなければならないと言われたでしょう。女たちはイエスの御言葉を思い出した。この女の人たちはイエス様の体にですね、香油を塗るために急いで十字架から下ろしたんです。安息日が近づく、取り急ぎ墓に葬る。十分な葬りができなかったので、もう一度改めて葬るためにこの香油を持って墓にやってきた。けれどもそこにはイエス様おられなかった。希望という言葉がこれほど重みを持って語られることは今まであまりなかったのではないかと思います。私は最近ですね、朝目覚めるときに、こう朝が来た、目覚ましが鳴るか鳴る前か、こう目覚めるときに、この避難生活されている方々がどんな思いで朝目覚めているのかなということを 新しい朝を迎えているのかなということをこう思うんですね。自分が朝目覚めるときに。ああ、あれは嘘であってほしい。夢であってほしい。あのショックな目の前に起こった出来事、津波が襲う。あの自分の家が流されていく。あの鮮明にこの脳裏に焼き付いたあの映像は嘘であってほしい。自分の身に起こったことを否定したい。でも朝、そのようなことを頭が重くなっていろいろ巡る中にこう目覚めていくとき。ああ、でもそれは、ああ、やっぱり現実だった。そして、昨日と変わらずに、いつもの通り、朝日が昇って、一日が始まる。そのような痛みを覚えて、朝目覚めるというのは、大変に、辛いことだと思います。この墓に向かった女性たちも同じでした。この女性たちもうつうつと眠り、目がこう窓の見から覚めてですね、ああ、あれは嘘であってほしい。あの現実はなかったことであってほしい。そのような目覚めを持って、この墓に向かったんです。受け入れがたい、信じられないことが数日前に起こった。深い悲しみと途方に暮れた思いで朝目覚めてこの墓にやってきました。イエス・キリスト様が葬られた墓でした。イエス様こそ、この方こそ、待ちに待っていたメシア、救い主だ。一緒に過ごしてきて、間近でその語られる言葉を聞いて、この方のなされる多くの御業を見て、希望を抱いていたんです。待ちに待った私たちを救ってくれるメシアがやってきた。自分たちのすべてをかけた拠り所でした。ところが、その方が捕らえられて、群衆に嘘の証言をされて、大罪を犯したものとみなされて、茨の冠をかぶらされて、そして晒し者にされ、鞭打たれて、惨めな姿を晒して十字架にかけられた。死んでしまった。自分たちの前に勇猛果敢に進んでおられた権威ある者のような姿を見せたお方が、もっととも惨めな姿で殺されてしまった。死んでしまった。そして、いなくなってしまった。もう語ってくれない。もう姿を持って、言葉を持って語ってくれない。いなくなってしまった。一筋の希望が絶たれてしまった。受け入れがたい、事実だったんです。皆さんの生きる上で一番の土台となっているものは何でしょうか。受け入れがたい現実が襲ってくるとき、耐えうるのにもう耐えられないというようなとき、どこにその自分の身を置かれるでしょうか。この土台が何であるかということが重要です。流されても叩かれても決して揺るがない、傷んでももう一度帰ることのできるその土台。まあ日頃そんなことを意識して私たちは生活していません。猿にですね、お猿さんにバナナをあげるときれいに皮を剥いて、バナナを食べますね。今朝私はそのバナナ剥いて食べました。お猿さんも食べてるのかなと思いながら、今朝早朝でそのメッセージしたので思いながら食べました。でも、この猿に玉ねぎをあげると、怒るというんですね。玉ねぎ、剥いても剥いても。何も出てこない。全部剥いて、期待してみたけど、何も出てこない。そのような実験をした人がいるというのを聞きました。私見てないですけど、猿が怒った姿見てないですが、私たちはどうでしょうか。剥いても剥いても 掘っても掘っても土台となるものが自分のうちになかった。そのような日頃意識してないけど、では一体自分は今まで何によって支えられてきたのだろうか。自分の人生を根幹から揺るがすような災難や困難がやってきても、決して消えず、決して壊されず、流されない、最後まで自分を支えてくれる土台は何なんだろうか。この真理というものを多くの人が探しています。ルカの20章17節にこういう言葉があります。家を建てる者の、家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石となった。家を建てる者たちの見捨てた石、まあ、プロがこれは使えないと言って見捨てた。素人が見て捨てるんだったら分かりますが、家を建てる者たちが見てこの石は使えない、プロが見て使えないと言って捨てた、その石が礎の石になったというんですね。価値を測ることができるものは見てもその価値を見出すことができなかった。しかしこれが礎の石となった。礎というのは家屋や橋などのこの柱の下に据える土台石です。あの明石海峡の下にもですね、海底の中にこの土台石があるはずです。石杖がこのここで言われている見捨てられた石、石杖の石というのはイエス様のことを言っています。人々は神様という方に心を止めなかった。順風満帆の時には気にも留めないことかもしれません。痛い思いをして失って初めて気づくようなことがあります。イエス・キリストというこのお方が人々には価値のないちっぽけなものに見えたというんですね。律法のプロである律法学者、神様に近い、一番近いところで仕えていたものが価値がないと言って捨てた、十字架につけた。この石が石杖の石になったというんです。自分には必要がない。それには何の魅力もない、価値もない。世の中にはそれよりももっと価値があるものがたくさんあるように見える。見えるし、自分の力で生きることの方がより良いようにも考える。その方が価値がある。苦労して今までやってこられた方は、このように考える人、多いようですね。礎となり得るものは他にある。しかしある時真価が問われる時がやってきます。その時初めてイエス様が自分にとっての礎の石であった。価値がないと言って捨てていたけれども、関心を示さなかったけれども、このお方こそが自分の礎の石であったということに知ります。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた、たっとい生ける石です。見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとい礎石を置く。彼に信頼する者は、決して失望されることがない。失望させられることがないと。第一ペテロ2章4節5節で言っています。イエス様はご自分を指して、私が道である、真理である、命であると言われました。そして彼に信頼する者を決して失望させられることがないんだと。だから今この失望させられることのないお方がここにいるから、そのままで神様のもとに、主のもとに来なさいと招きの手を今朝も私たちに差し伸べてくださっています。失望させられることのないこのイエス様、礎の石が私たちに与えられています。そして第2番目は、 永遠の命の確証が与えられています。永遠の命の確証が私たちに与えられています。子供の頃、教会学校でまだ物心ついた3歳、4歳の頃でしょうか、覚えてるんですね。イースターになると必ず卵をもらって帰る。イースターはイエス様の復活よりも当時の私にとっては卵でした。ああ、イエス様復活したんだ。ああ、卵もらえるな。そういう感じでした。今でも覚えています。このグリーンの卵と赤い卵、2つもらえるんですね。まあ、男の子と女の子がいたから2つ、2色ずつみんなにくれたのかもしれないですが、まあ、食紅かこう色粉で染めた卵もらって帰るんです。嬉しくこう帰って、帰る頃にはこの手にこの食紅が溶けてですね、汗で、うわ、手が汚れちゃった、卵もなんかちょっとこうシミだらけな感じになって、でも家に帰って、お母さん今日も卵もらったって言って、もう帰って、毎年イースターになると卵もらっていました。生卵でないです。ゆで卵です。このもうね、落としてしまったら割れてしまうので、ゆで卵。そしてそのもらった卵を、こう、剥いて、食べました。剥いたら中にもこの食紅がついていて、食べても大丈夫かな。子供心に思いながら、まあ、食べましたけど。あの時には、このイースターに卵の意味がよくわからなかったんです。イースターには卵をもらえる。でも、大きくなって、なぜイースターに卵なのかということを知りました。これは二度生まれるということを意味しています。鳥は初めに卵として命をその殻の中に宿して生まれます。命はありますが、まだ誕生していません。そして今度は殻を割って出てきて、初めてヒナとして誕生。おめでとうです。生まれておめでとう。一度卵としてこの世に生まれて、もう一度今度は殻を割って本当の命が誕生する。二度生まれるという。まあ、私たちも最初、誰もがお母さんの中からおぎゃーとこう生まれてきました。そして今日までやってきました。この世に誕生します。誕生日が来ると年を重ねて、毎年毎年、あの時こうやって生まれたなと言って言われながらこう大きくなって、この世に誕生します。神様という方をあまり意識せず、自分が良いと思うもの、心の思う向くままに、好き勝手に好ましいものを選んで自己中心に生きてきました。まあ、今は違いますが、イエス様と出会うまではそのように誰もが生きてきます。迷ったり悩んだり、苦しみを味わったり、時々神頼みするけれども、でも自分の都合に合わせてお願いする。何が正しいかもわからないで手探りしなければ生きれない。これを生まれながらの人と言います。生まれながらの人、あるいは古い人とも聖書では言いますが、でもある時にイエス様と出会うんです。イエス様と出会って、今までの自分の歩みを悔い改める。方向転換する。自己中心的に歩んできた自分、古い人を脱ぎ捨てて、今度は神様を知る人として、新生、新しく生まれて、新しい人を来ます。最初はお母さんのお腹から母の胎から生まれ、神様を知らずに背を向けて好き勝手に生きてきた。しかし、キリストの十字架がその殻を打ち砕いてくださって、そこから出て本当の命を手にするようにと、私たちに新しい命を与えてくれた。イースターでの卵は、これを意味していたということを大きくなって知りました。コリント15の21、22にこう書いています。死が一人の人を通して来たように、死者の復活も一人の人を通して来たからです。すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるように、 キリストによってすべての人が生かされるからです。一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がった。今も広がっています。一人の人、これはアダムを指しています。アダムというのはご存知のように人類最初の人です。地の塵を集めて神様はご自分の息を鼻から吹き込んで、このアダムは生きるものとなりました。この時まだ人は罪というものを知りませんでした。まあ、私たちはね、罪というものを知らない世界をなかなか理解しがたいですが、罪の種がなかったので罪を犯すということがなかったんです。罪責感に悩まされることもなかった。何が良くて何が悪いのか、その基準は神様にあって、人はいつも神様に伺っていたんです。どうですか？当然交わりがあったんです。交わりが、ところが人と神を引き離そうと蛇のなりをしたサタンがそこにやってきて、決して食べてはならない、食べたら必ず死ねと言われていた善悪の木の実を取って食べるように人をそそのかします。あなた方がそれを食べるとき、あなたの目は開けて、あなたが神のようになる、そして善悪を知るようになることを神様は知っている、だからそれを食べてはならないと禁じているんだよと、そそのかすんです。巧みに誘惑しました。そう言われてみると、その木は食べるのによくて、目にふさわしくて、いかにも好ましかったと。取って食べたらどうなるんだろう。そしてその実を取って食べてしまった。食べた後に目が開かれて、自分たちが裸であることを知ったとあります。自意識に目覚めたんです。自分を意識する、今までにはないことでした。人がどう見ていようと感じない、自意識に目覚めて自分が裸であることを知った。恥ずかしい、自分の存在が恥ずかしい。そして近くにあったイチジクの葉をつづり合わせて腰の覆いを作ったと創世記3章にあります。善悪の基準は神様だけが持っていました。人はその善悪の実を取って食べたので、神の基準を自分に置くものになったんです。そしてアダムとエバは言われた通り死にました。肉体は生きていました。この後もアダムとエバは生きて、肉体は生きていましたが、でも死んだんです。それは神様との関係が断たれた、もう交わることができない、神との関係が死んでしまったということです。神様と関係が断たれた人は的外れ、本来の的は神様にありますけれども、この的を合わせることができない、的外れな生き方しかできないようになったんです。これを罪と言います。的外れ、良いと思う善ができない、したくない悪をしてしまう、許さなければならない、分かっているけど許せない、愛したいけど愛せない、大切にしたいけども邪険に扱ってしまう、したいと思う善ができずに、したくない悪を行ってしまう、どんなに努力しても、この根こそぎそれを断つことができない。別な表現では、罪の下に売られた生き方しかできなくなった、罪の下に売られた生き方しかできなくなりました。このアダム以来、罪の遺伝子がすべての人に継がれて今に至っています。一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がった。 死が一人の人アダムを通して入ってきたことはというのは、このことを言っています。人はお母さんの中から生まれてくるけれど、その命というのは神様との関係が断たれた状態で生まれてくる、罪の種を持ったままの命で生まれてくる。だから赤ちゃんは可愛いです。教会にも今たくさん赤ちゃんがいる。でも、寝て起きてる時ぐらいはいいですけど、しばらくするといたずらっ子の目がキラーンと光ってですね、邪気のなかった赤ちゃんの目が、無邪気だった赤ちゃんの目がですね、だんだん邪気を帯びてくる。誰も教えないのに、誰も教えないのに、そう大きくなってきますね。どんなに小さな子でも、自分が悪いことをしたなぁと自覚があるとですね、目をそらします。どうしたのって言ったら、チラッ、チラッ、なんか悪いことしたのね。お母さんがすぐにわかる。そして、隠れます。何々ちゃんって言うのも出てこない。なんかもそもそしてる。なんか悪いことしたのねと。お母さんはすぐにわかります。生まれながらの人というのは闇を好む。光である神様から背を向けて自分を隠そうとします。神様は人をこのままでは置いておきませんでした。この死を打ち砕いて、もう一度神様のもとへ帰る道を作られました。それがイエス様の十字架だったんです。ですからイエス様は罪の DNA を受けない、処女マリアのお腹を借りてこの世に生まれなければならなかったんです。人の罪の遺伝子を受けない、処女マリアから。聖霊によって身ごもり、イエス様は神の子として、人として生まれました。そして罪の下に売られた私たちの命を、罪のない神の一人子の命を払って、売られた命を、お金では買い取れない。真珠でも宝石でも買い取れない。命が売られたから命を払って買い戻さなければならない。この罪のない神の一人子の命を払って神のもとに買い戻してくださいました。すなわち、神との関係を裂いた罪というものを負って十字架にかかって、ご無自分の命を払って私たちの払いきれないこの負債、罪の負債を清算、全部払って清算してくださいました。そして墓に私たちの罪、病、私たちのすべてのこの死というもの、それを墓に葬ってくださった。イエス様は私や皆さんの身代わりになってこの十字架にかかってくださったんです。死んで終わっただけならば、その先がありませんけれども、希望がありません。死んで終わっただけならば。でもイエス様はそこから罪というものが支配しない、死というものが支配しない、あのアダムが罪を犯す前の命を持ってよみがえってくださったんです。復活してくださったんです。だからそれを信じる私たちは復活の命に預かるということは、あのアダムが罪を犯す前の同じ状態に私たちは戻されたものになったということです。ですから再び神様との交わりというものができるものと作り変えられました。一方的じゃないんです。柏で打って一方的じゃない、交わりができるものとされました。死がアダムという人を通して入ってきたけれども、この死というものを打ち滅ぼして復活がイエス・キリストというお方を通して来たんです。アダムにあって全ての人が死んでしまいましたが、 キリストによって、すべての人が生きるようになったんです。イエス様は、私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのですと言われました。4月の最初に、高谷伊太郎兄弟が召されてですね、私たちはこの場所で葬儀を執り行いました。まだですね、補聴の席でですね、高谷さんが座っておられるような感じがして、本当に天に変えられたのかな。まだ生きとったでと言ってこう来られていたあの姿、あの声、その姿をこう思い描いて、ああ本当にもう天に凱旋されたんだなということ、まだはっきりこう掴めてないんですけれども、でも今はもう痛みのない、耳もよく聞こえるでしょうね、そこにイエス様と一緒におられる。昨年は早朝礼拝にずっと集っておられた藤岡兄弟もお召されていきました。ああやがてしばしの別れはありますが、やがてまた天で会うことができるんだなと。私のおじいちゃんおばあちゃんも召されて天に帰りました。おじいちゃんはですね、もうあとわずか召されるという数日前にイエス様のそばで待ってるよと言って召されていったんですね。ああまたおじいちゃんに会うことができる、おばあちゃんに会うことができる希望があります。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。不死身という意味ではありません。人は一度必ず肉体の死を通る。誰も皆この肉体の殻というものを置いて地上の命を終える時がやってくる。しかしその先に肉体の死という先に永遠という世界があるよということを示されたんです。この世の人生はやがて来る永遠の命をどこで過ごすのか、それを選択する、選び取る場所だと言われた方がいました。やがて来る永遠の命を自分はどこで過ごすのか、それを何十年もかける人もいるかもしれませんが、それをこの地上で私たちは選択するんだと、選び取るんだと。オートマティカルに来るんじゃないんです。選び取っていく。卵のまま生まれながらの罪が清算されていないものは神のもとへ帰ることができません。二度生まれて本当の命、最初は母の胎から、そして二度目はイエス・キリストによって生まれる。卒託という言葉が あります。卒というのはヒナが卵の殻を割って出ようとして泣く声。まあ、21日、約3週間かけて生まれた卵は、まあ、ヒナに帰るようですけれども、ヒナが卵の中で育ってですね、ようやくピーピーと言って、もう卵からこう帰ろうとする。タクは母鳥が殻をつつき、外から殻をつつき割る音と。この生まれながらの古い人という殻の中にいる私たちに、神様が母鳥のように、殻の外からあなたに新しい誕生を与えるためにつついてくださっている、ずっと生まれているように、私のところに来なさい、私に信頼する者は失望させられることがないと、他にあなたの礎となるものはないよ、私だけだよと、この声に、応答していきたいと思います。そして第3番目は再出発の希望が与えられているということです。私たちには再出発の希望というものが与えられている。このイエス様の墓に来た女性たちが 最初にそこで目にしたのは、墓の入り口の脇に転がしてあった大きな石でした。そのアウトラインの下に墓の断面図を載せていますけれども、墓というのは日本のようにこの墓石の下に葬ったんではなくて、洞穴のような場所に死体を安置して、そしてその入り口に大きな岩で、石で蓋をして、それがお墓でした。イエス様は囚人として十字架につけられましたから、本来はこのような墓に納められることはなかったんです。囚人は墓に納められることがありませんでしたが、このアリマタイのヨセフという人の取り計らいでイエス様はこの墓に納められることになったんです。この墓は誰も使ったことのない新しい墓でした。女性たちはここに来て、入り口のこの大きな岩のような石が転がっていて、そしてその中に入ってみると墓の中が空っぽだったというんです。入り口に封印するためにこの岩がのような石があったけれども、それが脇に転がり、そして墓に入ると雨布にくるまれて安置されているはずのイエス様はそこにおられなかった。どうしたんだろう、何があったんだろう、イエス様の死体はどこにあるんだろう。途方に暮れていると御使いが来てこう言うんですね。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。ここにはおられません、よみがえられたのです。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。ここにはおられません、よみがえられたのです。とここというのは墓場です。もうここにはいないと言うんですね。ではどこにいるんでしょうか。墓に葬ったはずのイエス様はもう墓にはいない、よみがえられた。ではどこに今いらっしゃるんだろうか。今イエス様がおられるのは、今朝この場所で礼拝を捧げている私たちの内側に復活されて生きて共にいてくださるんです。高いところから見下ろしてしっかりやっているか、そうではないんです。胸を叩くような私たちの祈りを聞いて、あなたの人生の礎となった私は復活して、今この朝あなたと共にいると言ってくださっているんです。皆さんそれをこの臨在というものを感じられるでしょうか。イエス様はどこか高いところにいて見下ろしているわけではない、遠いところにいて私の祈りを聞いているのではない、手を差し伸び合おうとしているのではない、私のそば、うちにいて今私はあなたの中に生きているよと、この朝礼拝を捧げている私たち一人一人に言ってくださっています。墓場のような人生という恐ろしい言葉を聞いたことがあります。私の人生は墓場のようだ。お墓というのは死んだ人が葬られる、何もない、希望のない場所です。私たちはイエス様を信じていながら、このお方を今でも私たちと共に生きているお方をこの墓場の中で探してしまうようなことをしてしまう時があります。まるでこのお方が何もできない、力がない、死人の中で探すようなことをしてしまうんです。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。もうここにはいない、よみがえられたのです。イエス様、今ここにこの礼拝の場に復活されたイエス様がいてくださっています。7節に、 人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえらなければならないと言われたでしょうと御使いが女の人たちに言っています。イエス様は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目によみがえらなければならない。このことを十字架にかけられる前、三回もイエス様はこの弟子たちに語っていたんです。私は捕まるよ。十字架につけられるよ。でも3日目によみがえるよと3度も弟子たちに語っていましたが、この意味を誰も理解していませんでした。この墓に来た女性たちはこう言われてですね、ああそういえばイエス様がそのように言っていたなということをこう思い出したんです。イエスの言葉を思い出したと書いています。そして今度は急いでこの墓からみんながいるところに戻って走っていきます。来るときは足の重い状況でしたが、帰るときには何が起こっているかわからないけれども、何か希望の兆しが見えてくるような思いで、軽い足取りでこの弟子たちがいるところに急いで戻っていったんです。そして11人の弟子とその他の人たちに一部始終あったことを報告します。ところがこんな大事な話を喜び持って伝えているのに誰も耳を傾けなかった。たわごとに思われたと書いています。バカバカしい、そんなことがあるはずないじゃないか。弟子たちは誰も取り合わなかった。ところがですね、これを聞いていたペテロはこっそりそこを抜け出して、この女性たちが言っていることが本当なのかどうか確かめに、イエス様が葬られたお墓まで走って見に行きました。12節にあります。しかしペテロは立ち上がると走って墓へ行き、かがんで覗き込んだところ、天布だけがあった。それでこの出来事に驚いて家に帰った。この女の人たちが言っている通り、墓の入り口の大きな石は脇に転がり、墓の中はイエス様の遺体をくるんであった天布だけがパサッとこう落ちていた。そしてイエス様はそこにおられなかった。この空っぽの墓を見たペテロは何を思ったでしょうか。彼はつい先日、十字架にかかる前のイエス様との会話を思い出していたはずです。忘れたくても忘れられない、そのイエス様とのやりとりです。イエス様、あなたと一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできていますと。このイエス様が何かこう遠くに行ってしまうような感じがしたときに、ペテロはこう言うんですね。しかし、そのペテロに向かってイエス様は言うんです。ペテロ、あなたに言いますが、今日、鶏が泣くまでにあなたは三度私を知らないと言うよと。そう言われるとなお一層ペテロは、いやいやそんなことは絶対にない、真っ向からこれを否定して、絶対にそんなことは自分はしないとこう言い切りました。しかし本当にそうなったんです。イエス様が捕らえられて、いよいよ公の場で裁判を受けて、群衆が十字架につけろ、十字架につけろと、いきり立つような、殺気だった空気が、このエルサレム中を覆っていたんです。そんな状況の中で、あなたもあのイエスと一緒にいたんじゃないか、と言われたら、問われて、ペテロは思わずですね、いやいや、知らない、違う、と言ってしまったんです。三度同じことがあって、その後、その直後、鶏が甲高く鳴いた。この鳴き声はイエス様の耳にも届いていました。 主が振り向いてペテロを見つめられたと、ルカの22章60節にあります。鶏の鳴き声を聞いてイエス様は、ああ、今ペテロは3度私を知らないと言ったんだ。そして振り向いてじっとペテロを見つめられたと。この時ペテロはイエス様が自分に言われたことを思い出して、外に出て激しく泣いたとあります。男泣きに泣いたんです。情けなくて、なんでこんな自分がこんなことをしたんだろうか、まさか自分がそんなものであるとは自分自身も知らなかった。ペテロにとってこれがイエス様との最後だったんです。最後の別れでした。3年もの間寝食を共にして親しく交わっていつもそばにいたお方との最後がなんと惨めな終わり方だったでしょうか。傷んでこの血を流しているイエス様を助けるどころか、こっそりと隠れて痛みつけられているイエス様を見て見ぬふりしてしまった。あの鶏が鳴いたとき、イエス様がじっとこちらを見ていた。あの顔が忘れられない。どんなことがあってもあなたについていくと言って、それができなかった。イエス様のことを知らないと言ってしまった自分を責め続けていたと思います。謝ることすらできなかったんです。謝ることもできずにイエス様は十字架で死んでしまった。もう言葉を交わすことができない。惨めな最後、お別れだったんです。まあ、イエス様の方はペテロがそうなることを知った上で、十字架にかかる前にペテロに言っていました。ペテロ、私はあなたの信仰がなくならないようにもうすでに祈ったよ。だから立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと。ペテロが裏切る前にですね、イエス様こう言ってくれていたんです。私はあなたがそのようなものだと知っているよ。鶏が鳴いてペテロを見つめた目は、ペテロを責める目ではなかった。ペテロを慈しんで、この愛に満ちたこの眼差しだったと思います。しかしですね、裏切ってしまったペテロの側、自分の非を感じているペテロの側はずっと晴れない気持ちでこれを抱えていました。うつうつとする時間がペテロの中に流れていました。そこにこの女性たちの話を聞いたので、彼は真っ先に墓に走っていったんです。イエス様は復活したら、ご自分が復活したら先にガリラヤに行って待ってるよと生前言っていたんですね。十字架にかけられる前にガリラヤに行って待ってるよと。この言葉の通り、弟子たちはガリラヤで復活されたイエス様と再び会います。なぜガリラヤだったのか。ペテロはもともとは漁師でした。慣れ親しんだあのガリラヤ湖でずっと漁の仕事をしていたんです。そしてあのガリラヤ湖で再び復活されたイエス様とお出会いします。かつてこのガリラヤでペテロはイエス様の弟子として召されました。彼にとっての出発点だったんです。網を置いてペテロは従っていきました。イエス様に従ってついていったけれど、最後は大切な方を裏切るような大きな失敗をして、まさか自分がそんなことをするものだったとは知らなかった。自分自身に驚愕してショックを受けて深く落ち込んでいたペテロでした。このペテロに、このガリラヤ湖でイエス様はもう一度声をかけられました。私に 従ってきなさい。信頼にあふれた言葉でした。このペテロがですね、このイエス様の復活のことをこう言っています。あなた方は死者の中からこのキリストをよみがえらせて、彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々です。このようにしてあなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。あなた方の信仰と希望はあなた方自身にかかっているのではない。あなた方の信仰と希望はイエス・キリストを復活された神にかかっているんです。だからこの方だけを見上げていきなさい。信仰と希望はこの方からあなた方に注がれるよ、与えられるよ。クリスチャンの信仰と希望はこのキリストをよみがえらせて、彼に栄光を与えられた神を信じること、それのみにかかっています。私たちから何も出ません。この方を信じるのみ、それにかかっています。空っぽの箱が、墓が私たちに語っていることというのは、私は今も生き、あなたと共にいるよというメッセージです。あなたの人生の礎となって、あなたを今も、今日も、明日も、これからずっと支えているよ。死んで終わらず、神と人との関係を裂いていた死というものを打ち砕いて、永遠の命への道をあなたのために開いたよ。希望を見出せないようなところに留まっているあなたを回復し、本当の目的地に向かって再出発の扉を開いているよ。これが空っぽの墓から語られているメッセージです。今このイエス様の語りかけに応答して、皆さんで祈りたいと思います。アウトラインの後ろに、最後にですね、祈りを載せています。初めて祈られる方もいらっしゃるかもしれませんが、この祈りを共に皆さんで、声を出して祈りたいと思います。どうぞお立ちください。この祈りを私の自分の告白として今復活されたイエス様に告白し祈りたいと思います。祈り。父なる神様、あなたは私たちに永遠の命を与えるために神の御子であるイエス様をこの世に遣わし、罪ある私たちの罪をその身に負わせ、十字架によって救ってくださいました。イエス様の十字架と葬りと復活によって、私たちを死という縄目から解き、新しい命の祝福をくださったことを感謝します。私の中にある疑い、恐れ、焦りのような固い殻が割れて、復活の信仰により新たに生まれ変わるように助けてください。復活の力と権威を受けて、積極的で大胆な人生を生きられますように導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。